京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園企画係の小川です。
さあ、京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都府立植物園から企画係の小川さんにお越しいただきました。小川さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
以前は樹木係という形で、樹木のお話をしていただいたと思うんですけれども、今日はどんなお話なんでしょうか。
はい、今日は企画係というところが担当している、
はい、
四季彩りの丘というところなんですけれども、
はい、
そこの中にある、野菜のコーナーと、
うん、
有用作物のコーナーというのがあって、はい、そこの話をしたいなと思います。
お願いします。早速なんですけれども、有用食物
植物
、
はい、
これはどういう植物なんでしょうか。
はい、植物ただ見るだけというのもあるんですけれども、
はい、
人が何かのために、うん、使おうということで作るようなもの、人に役立つ植物ということで、うん、有用植物という言い方があるんですね。
へー、役立つ、例えばどういう形で。
はい、例えば一番簡単なのは食べるものでありますし、
はい、
あと、何かの材料になる、
うん、
例えば、色を染めるための染料になったり、また染められる繊維の元になったりとか、そういうふうな植物ですね。
へー、確かに木とか葉っぱとかでなんか染め物の色が、ね、染め粉が出来上がったりしたりするんですよね。
そうですね、草木染めっていうのは、
はい、
まあ、いろんな植物を使ってその材料によって違ういろんな色のものができるというのがあるんですけれども、
はい、
今回お話ししようと思うのは、京都だったら友禅染めっていうのが有名だと思うんですけれども、うん、
はい、
その友禅染めに作る工程の中で下絵という、ね、ものを描いていくんですけれども、
はい、
その下絵を描くための、うん、染料、それを取る植物があるんです。
下絵のための植物を取るための植物、
はい、
どういう植物なんですか。
はい、今の時期ちょうど花を咲き始めるような、
はい、
つゆ草っていう花がね、うん、青い花であるんですけれども、
実は可愛いお花ですよね。
はい、それを、まあ、倍ぐらいの大きな花の咲く、うん、まあ、つゆ草の仲間ということなんですけれども、
はい、
通称は青花、青い染料が取れるんで青花って言うんですけれども、植物の本当の名前というか、
はい、
まあ、標準的なのは、うん、大帽子花、大きな帽子花というような名前がついてます。
大帽子花ということは帽子のような形をしてるんですか。
そうですね、これ、ずっと昔の帽子をイメージしてつけられた名前だと思うんですけれども、
うん、
普通のつゆ草のことを別名帽子花っていう言い方をするんですよね。
そうなんですか。
はい、だからそれの大きなものということで大帽子花なんていうことがいう名前になったようですね。
へー、そっか、それが青花とも言われているお花なんですね。
そうですね、はい、
それをじゃあ京都府立植物園さんで育ててお られる。
はい、
でこれ目的は染料を作るためというわけではないですよね。
そうですね、京都だからというわけじゃないんですけれども、
はい、
友禅染めで下絵を、うん、描くための染料というのがこんなのがありますよ、こういう花でこんな特徴があるんですよというのが、見ていただけたらいいなということで作ってるんです。
そうなんですね。でもそういうデモンストレーションみたいなの見れるんですか。
そうですね、例えば、
はい、
園内のガイドなんかをするときに、少しこういう風な花を使って、
はい、
こういう風に色を、うん、染料を作るとか、うん、染料を取るための方法なんかを見てもらえたらいいなとは思うんですけれどね。
わ、でもそれは素敵な機会ですよねいや、これから夏休みも近いことですからね、そういう子どもたちのなんて言うんでしょう、宿題とか自由研究の課題にしてもいいかもしれませんよね。
そうなんです、
うん、
何かのきっかけというのがね、
はい、
あればそれに興味持った人はどんどんどんどんいろんなことそこから発展して考えていけると思うんで、まあ、そういうのの材料の一つにしていただきたいなと思います ね。
でも知りませんでした。そういう植物が あって実際にそれを育てておられたっていうのは知らなかったんですけれども、場所でいうとどのあたりになるんですか？
はい、植物園の北西のコーナーに、
はい、
四季彩りの丘というのがあるんですけれども、うん、
はい、
まあ、その中で言えば比較的、南東の方になるのかなというところですね。
ということは、北山通りの、駅横の門ではなく鴨川に近い新しい目の門のところから入ったら、
そうですね、あそこから入っていただいて、
はい、
ちょっとそこから、入って右手の方になるんですけれどもね、
なるほど、
はい、
じゃあちょっとこれはね、そろそろ夏休み前自由研究決めないといけないっていう場合はぜひ見に行っていただきたいですね、
はい、
そっか。あとさっき少しちらっと聞いたんですけれども、京野菜も育てておられるとお聞きしたんですが、
はい、まあ、野菜のコーナーということで日頃食べている野菜、
はい、
八百屋さんとかスーパーで並んではいるのは知ってるけれども、どんな風にしてなっているかとか、実のものだったらどんな花が咲いているかなんていうのはね、はい、あんまり、ご覧になる機会がないのかななんていうことを思って、
はい、
まあ、野菜を作ってるんですけれども、
確かにそうですよね。私、ま、上賀茂出身でちっちゃい時からずっと育ってきたんですけれども子供の時っていうのはたくさん畑もまだありましたので、きゅうりとかナスとかトマトとか、ま、時にスイカを育てておられるのも見たりしてたんですけれども、今本当に畑がほとんどなくなってきてるんですよね。だからこの辺りの方でもご存じない方多いかもしれませんよね。
そうなんです。それで、
うん、
どうせ野菜作るんだったら、
はい、
まあ、京都の伝統野菜と言われるのがいくつかあるんですけれども、
うん、
まあ、そういうのも一緒に見てもらえたらいいなということで、何種類かを植えてるんです。
そうなんですね。例えばどういう、
はい、今ちょうど花が咲いてきているもので、
はい、
かぼちゃがあるんですけれども、
かぼちゃ、
はい、
お、
獅子型にかぼちゃっていう名前のかぼちゃなんです。
獅子型煮って言ったら左京区の方の獅子型煮の、
はい、そうですね、まあ、あの辺りで作られていたということでそういう名前になってるんですけれども、
そうなんですね、はい、知らなかった、うん、
ちょうどひょうたん型っていうのかな、
はい、
丸いかぼちゃを大小2つをポンと上に乗っけたような形になるかぼちゃなんですね、
うん、それで一つのかぼちゃなんですか？
そうなんです。
見たことないんですけれども、じゃあそれも見れるんですか？
そうですね、今花が咲いて、雌花も咲いてきてるんで、
はい、
小さなこれから大きくなったら立派な実になるぞという段階のが見られるかなと思いますね、
うわ、ちょっと見てみたいです。近所のスーパーでそういうの売ってるの見たことないんですけれどもね。
ね、うん、この近くだったら、京野菜を売ってるような、
はい、
そういうお店があるかと思うんで、
うん、
まあ、そういうところを、覗いてもらったら、もう少し後の時期になると思うんですけどね、店先に面白い形なんで特に並べてられるんじゃないかなと思いますけどね。
そうなんですね。ちょっと私も今年こそはそれを見てみ、みたいです。いいな。他にはどういうものが、
はい、同じ売りの仲間なんですけれども、
はい、
聖護院きゅうりって言われるきゅうりとか、
はい、
あと桂売りって言われる、はい、それは売りなんですけれどもね、
はい、
両方とも京都の地名がついてるように、まあ、もともとその地名のついてるあたりで作られていたというものなんですね。
うん、聖護院のあたりでキュウリが作られてたんですか？
そうですね、
なんか今から想像つかないんですけどね。
キュウリなんかでしたら、
はい、
普通家ででもねよく見る野菜だし、
そうですね、
食べてる野菜だと思うんですけれども、
ね、はい、
まあ、キュウリ自体として見た目にはそう特別変わったもんじゃないんですよね。ただ まあ、京都ではこういうふなのを作ってましたということで、
うん、
それを見てもらえるのと、
うん、
あとお店に並ぶ場合、
はい、
野菜っていうのは、うん、ちょうど食べるのに適した時に収穫してるんで、植物としてまだまだこれから成長する途中のものが多いんですよね、
はい、そうなんですか。いつも私たちが食べているお野菜っていうのはあれがなんて言うんでしょう、すべてではないんですね。まだ成長する可能性があるんですね。
そうですね。
お、
きゅうりだったら、
はい、
あれの2倍から3倍ぐらいの大きさまで大きくなりますし、
そんなに大きくなるんですか、はい、スーパーだとだいたい30センチ弱ですね、大きくっても、で直径が3センチぐらいが大きい方だと思ってたんですけれども、さらに
もっと大きくなって、色も緑色からどんどん黄色に変化していくんですよね、だからそういう最終そこまで成熟をして、うん、中の種も、
はい、
ちゃんと巻けば芽の出るような状態まで熟すとこが、見てもらえるかなと思いますけどね。
あ、すごいな、うん、そういう姿を見たことなかったのでぜひ見させていただきたいですね。じゃあ、収穫が終わるぐらいの時期に行くとそういう姿が見れるんですね。
そうですね、この今作ってる野菜たち、
はい、
特に京都の野菜については、自分ところで種も取って次の年飽きたいなと思うんで、
すごい、
収穫して、食用にするよりももっと最後の種が取れるとこまで、置いているんで、そういうところもね、ぜひ見ていただきたいし、最後になったらキュウリなんかだったらもう落ちて地面のところで、身の方はドロドロになんか腐ったような感じになって、
はい、
うん、種だけが出てくるような状態がもしかしたら
見れるかもしれない、
あるかもわからないですね、後になればね。
そうなんですね。じゃあそこから種を取られるんですか。
最終、もうギリギリここまでで種取りしようというところで収穫して種だけにして保存するんですけどね、
へえ、すごいな。でまたそれが翌年新たなキュウリとなって
そうです、ね、
はい、登場してくるわけですね。いや面白そうですね。でもこれもうちょっと夏休みのなんていうんですか、観察とかにいいかもしれませんね。
そうですね、この頃だったら自分の家で野菜ちょっと作ってみようかと言って、はい、植木鉢とかプランターでね、はい、作ってられる方あるんで、食べるのばっかりじゃなくて最後まで置いといてみるのも一つの手かなと思いますよね。
本当ですね。なんかつい食べることを優先してしまうんですけれどもそれだけではないですね。そっか。でお花も実際綺麗なお花咲いたりしますよね。キュウリとかすごく鮮やかな黄色のお花咲きますよね。
はい、きゅうりだったらね黄色い色の花咲きますし、
はい、
かぼちゃも同じですけれども、大きさが全然違ったりとか、きゅうりとかかぼちゃ、全部お花と雌花っていうのがあって、実のなる花と花粉だけをつけてる花があるんですよね、
そういう花あるんですか。
はい、雌花の方は、咲く前から実になる部分が可愛らしいのが下についてるんでね、そういうとこも見ながら形の違いなんかも見られますし、
はい、
あと他の野菜で、唐辛子とか、
はい、
あれは京都だったら万願寺唐辛子っていうのね、有名なんがありますけれども、
これは私もわかります、はい、
花はね、だいたい白色もしくは少し紫がね、薄いのが色が出てくる時もありますけれどね。
そうなんですね。万願寺唐辛子のお花は見たことなかったです、
はい、あれは、星形みたいな感じでね、可愛らしい花なんで、花を見るというよりもね、実の方がものすごく主張しているような感じはしますけどね、
でもね、普段見たことのないようなその成長過程もぜひ見に行っていただきたいですよね、
はい、
そんな京都府立植物園ですが、そろそろまた夏の早朝開園がね やってきますね、早朝開演なんですけれども、令和5年の7月7日金曜日から7月9日日曜日までの3日間と、あと7月22日土曜日から8月13日日曜日まで、それぞれ午前7時30分から開演されるということで、ただし朝顔展を期間中にされるんですけれども、その朝顔展が行われる7月28日金曜日から8月1日火曜日までは午前7時開演、早くから開演されますよ ね、まあ、でも朝顔ですもの
ね、
はい、ご覧いただけます。こちらは通常の入園料が必要となります。閉園時刻は通常通りの午後5時、入園は午後4時までとなっております。そして今申し上げました期間中にですね、4つのイベントが行われます。関連会、そしてまゆまろラジオ体操、夏の子ども写生大会、そして朝顔展とございます。関連会は7月7日金曜日から7月9日日曜日までの朝8時から8時45分まで、こちら当日7時45分から受付となっておりまして、定員が30名までです。これ場所はどこになるんでしょうか。
はい、これも四季彩りの丘というところに、
はい、
花ハスたくさん植えてあるんで、はい、まあ、そこの場所でやらせてもらいます。
お願いいたします。なのでそこに直接お集まりいただく形ですかね。はい、はい、そしてですね、7月28日から8月1日火曜日まで朝7時から12時までですね、こちら朝顔展ということで、植物展示場でこちらが、展示される。毎日鉢の入れ替えを行われるということで、約1000鉢、
はい、
すごいですねを展示されます。また7月29日の土曜日には朝顔観察会も行われるということです。こちら当日の9時から10時まで受付をされています。この場所は、植物展示場ということで、
はい、これは北山門という地下鉄から降りてすぐの門から、
はい、
入っていただいて、まっすぐそのまましばらく行ってもらうと、
はい、
竹笹を栽培しているところあるんですけど、
うんうん、はい、
まあ、それのすぐ横、東側になるというところですね。
はい、そちらで当日受付9時から10時受付が始まります。こちらは先着50名様、たくさん受け付けていただけるんですね。
そうですね、これは観察会ということで、
はい、
皆さんいろんな朝顔があるのを見てもらえるんで、
うんうん、
まあ、見てもらえるだけ、
うん、
ね、
うん、
種類を並べてるということなんで、
すごいですね、はい、朝顔にもそんないろんな種類があるんですね。
そうですね、大きな朝顔と、
はい、
変わった咲き方の朝顔、両方ありますんでね、
はい、
はい、
ちょっと楽しみに、ね、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。詳しいことはホームページ、京都府立植物園さんのホームページの、催しのところを見ていただくと、すべて、掲載されていますので参考になさってください。ということで今日は、企画係の小川さんにお越しいただいてお話をお聞きしてまいりました。小川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園さんご担当の回でございました。それでは。